思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの素晴らしい恵みを心から感謝いたします。あなたは私たちのようなこの小さきものの祈りに耳を傾けてくださり、そして御業を成してくださいました。心より感謝いたします。神様、どうぞあなたの皆がさらに崇められますように、また今日の礼拝も私たち一人一人をあなたの豊かな霊で満たし導いてくださいますようお願いいたします。また今日この場に来れない方々、お一人お一人もどうぞ憐れみ、顧みて、今いらっしゃる場にあって、主よ、あなたが慰め、お支えくださいますようお願いいたします。これからのひとときをすべて御手にお委ねして、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。さて、マルコの福音書続きを今日も読んでまいりたいと思います。今日は2章の13節からになりますね。イエスはまた湖のほとりに出て行かれた。すると群衆が皆身元にやってきたので彼らに教えられた。まあ、こういう始まりであります。イエス様はこのガリラヤ地方と言われるところで、伝道活動ですね、いよいよ始められました。はじめは街道で、そしてカペナウムの、まあ、家、あるいはペテロの姑の家でしょうか、まあ、そういったところで、機会のあるごとに福音を述べ伝え、またそこに集まってきた多くの人の病を癒し、悪霊を追い出し、福音を述べ伝えてまいたわけですね。まあ、しかしそのイエス様の噂が広まるにつれて、人がさらに集まってくるようになりましたね。そして前回お読みした箇所、まあ、屋根を破ってね、4人の友人が自分の友達を癒していただきたいと熱い思いを持ってイエス様のところにやってきた、その話を前回皆さん読みましたけれども、そのところを読むと、まあ、イエス様ある人の家の中でメッセージをされておられた。しかしもう人がたくさんすぎて入るもう余裕がなかった。もう入り口のところまで、入り口のあるいは外にまで人があふれてしまっていた。まあ、という理由からかどうかははっきりと書かれていませんが、もう少し場所のあるところに行かれたんでしょうかね、湖のほとりに行かれました。まあ、家の中よりは広いスペースがあります。するとやはりそこには群衆、多くの人たちが集まってまいりました。そしてそこでイエス様は同じようにまた神の国のメッセージ、福音を述べ伝え、そしておそらく多くの人を癒し慰めたのではないかなと思います。14節イエスは道を通りながら、アルパヨの子レビが酒税所に座っているのをご覧になって、私についてきなさいと言われた。すると彼は立ち上がって従った。まあ、これが13節のすぐ続きなのかどうかということはわからないんですけれども、まあ、おそらくメッセージを終えてですね、一日のもう夕方くらいだったのかもしれません、まあ、朝だったかもしれません、書いてないので分かりませんが、宿泊するところに帰る途中だったかもしれません。メッセージを終えて道を歩いてですね、移動しておられると、まあ、酒税所ですね、の前を通りかかって、そこに座っていたアルパヨの子レビ、またの名をマタイですね、にイエス様は目を止められた。で、皆さんもご存知と思いますが、この人はマタイの福音書を書いた、人であります。イエス様の十二弟子の一人でありますが、このアルパヨの子レビ、またの名をマタイにイエス様は目を止められて、そしてペテロやヨハネ、ヤコブ、アンデレに声をかけられたように、彼にも声をかけになりました。私についてきなさい。するとペテロやヨハネたちと同じように彼はすぐに立ち上がって、まあ、イエス様に従ったとあります。 それからどうしたのか。イエス様はこのマタイ、アルパイの子レビの家に行ったんですね。もしかしたら夕方だったのかもしれません。今日はイエス様どうぞ私のうちにお泊まりください、私のうちで食事をしてください、まあ、こうマタイがごめんなさい誘ったのかもしれませんけれども、イエス様は、彼の家で、食卓に着かれた。そしてそこにはどんな人たちが周りにいたかというと、酒税人や罪人たちも大勢イエスや弟子たちと一緒に食卓についていた。まあ、酒税人というのはタックスコレクターですね、税金を集める、人たちであります。まあ、今の時代私たちはねタックスコレクターっていうのはおそらく何でしょうか、国家公務員になるんでしょうか、国の職員になるんでしょうかね、ちゃんとした仕事でありますけれども、当時の酒税人というのは少し違ってました。ローマ帝国に、まあ、この地域は当時支配されておりましたのでそのローマ帝国に納めるための税金を取り立てるために雇われた、まあ、人たちでありました。そして彼らはこのローマ帝国という、まあ、権力の後ろ盾を、まあ、利用してですね、通常よりも多めに税金を取っておりました。まあ、今もそうですね、いろんな国、まあ、特に日本でもそうですよね。ちょっと多めにやっぱり取る本当はそこまで言えないんだけど、多めに税金を取って、そしてその多く取った方をちょっと自分の懐にこう入れて、で残りはローマに送る。そうやって彼らは儲けを得ていたわけですね。だから当然税金を納める側の人たちからは嫌われていたわけです。ですから罪人と呼ばれる人たちと同レベルに見られていたんですね。まあ、罪人というのはいろいろいますよ。泥棒とか詐欺師とかですね、まあ遊女もいたかもしれません。まあ、一般の人から見て、まあヤクザな人たち、仇ではない、そういう人たちと同類に見られていた。ですから今でいうところの、国税庁の職員というよりは、まあ、闇金に近いかもしれませんね。不当なことをして取り立てて自分の利益をしていた、まあ、そういう人たちでありましたまあそういう人たちが大勢食卓についていた。そしてさらに15節続きます。こういう人たちが、なんか嫌な言い方ですね、こういう輩がみたいな、こういう人たちが大勢いてイエスに従っていたのである。まあ、イエス様の周りにはいつもたくさん群衆、人だかりがあったと思います。でもどういう人たちが集まってたのかということはあまり今まで明らかでありませんでした。いろんな人がいたと思います。いろんな職業の人、律法学者やパリサイ人たちもその中にはいたと思うんですね。でもここに来てイエス様の周りを取り囲んでいた群衆のがどういう人たちであったのかということがより明らかになりました。それは酒税人や罪人といった人たちが大勢、そういう人たちが、まあ、メジャーですよね、イエス様の周りに集まってきていた。でこれはもちろんマタイの友達のことだけではないと思います。もちろんマタイの友人もマタイの家に一緒に来たと思いますけれども、こういう人たちが大勢いて、そしてイエス様に従っていた。つまりイエス様の後を追いかけ、イエス様の追っかけですよ。イエス様の追っかけはこういう人たちが大部分であったということであります。16節、しかし中に律法学者たちも混ざっていたんですね。そして彼らは言いました。パリサイ派の律法学者たちはイエスが罪人や酒税人たちと一緒に食事をしておられるのを見て、イエスの弟子たちにこう言ったなぜあの人は酒税人や罪人たちと一緒に食事をするのですか。いやらしい人たちですよ ね。直接本人に聞きゃいいじゃないですか。わざわざイエス様に聞こえるようにイエス様の近くにいる弟子に言うんですよね。しかもこの質問というのは純粋な疑問じゃないですね。 どうしてイエス様という方はこういう罪人たちと食事をするのだろうか、不思議だ、理由を本当に知りたいっていうんじゃないんですよ。この質問の言葉の中には当然非難の気持ちが込められている。聖書を教える立場にあるものが、まあ、イエス様は先生と呼ばれてましたから、そういう、まあ、今で言えば牧師かもしれませんね、そういう立場にある人が、そういう主税人や罪人と言われるような人たちと食事をすべきではないでしょうという非難が込められている。そうすべきではないのになぜあなたはそういうことをするのかというイエス様に対する非難の言葉なんですね。そして、このパリサイ派の律法学者という人たちは、まあ、本当にやらしい人たちなんですよね。まずイエス様に不満を持ったのは、ここが最初ではありません。前回読みした中でも登場しますね。その時彼らは心の中でつぶやいたんです。イエス様が来よう、あなたの罪は許されたって言った時に、誰が罪を許すことができるの、生意気だって、神様だけなのに神様みたいにこの人は振る舞ってる、心の中でつぶやいた。思ったら直接本人にそれは違うんじゃないんですかって質問すればいいのに、それ言わないんですよ。で、心の中でブツブツブツブツつぶやく。今もそうですよ。私たち不満とか、あるいはこうなんか嫌なことがあったりすると、大体皆さん、ね、多くの人はインターネットで今つぶやきますよね。名前隠してインターネットで、この時代インターネットありませんから、心の中でつぶやいた。そしてそれがさらにこう進んでいくと、今度はイエス様の取り巻き、周りの人たちに言い始めるんですよね。で、これ私たち人間、罪人の姿ってこういうもんじゃないでしょうか。私たちも直接本人に言いに行く人ってあんまりいないんですよ。不満を持って、それは私は違うと思うと本人に言いに行けばいいのに、私たちそうはしないですね。どうしますか。まずは周りにいる人たちにこっそり話して、固めて追い詰めていく。いじめってそうじゃないですか。いつも起こるいじめっていうのは、まず最初本人に言わないんですよね。仲間を作って、今で言えばインターネットのいろんな掲示板とかつながりがありますけど、そういうところで最初悪口をみんなで言ってですね、そしてだんだんだんだん無視していったりしていく。同じですよね。まあ、そのように彼らはイエス様に対して非難の言葉をかけたわけですね。イエス様はそれを聞いて彼らに答えた。あります。いや、聞こえるんですよ。当然近くで言ってるから。イエス様 に対する質問なのに弟子に言ってるんだけど、わざと聞こえるように言ってるから、イエス様を批判しながらですね、言うわけですよ。私たちもそういう時ありませんか。本当はこの人を批判したいんだけど、この人には言わないでこっちで大きな声で言うね。まあ、教会、まあ、この教会はです、本当に素晴らしい教会で、牧師をいじめる人はいないんですけれども、まあ、でも大体どこの教会でも牧師に何かこう文句があるときは牧師に直接行かないですよね。牧師に行かないで一番言いやすそうな役員さんのところにっていう、あるいはそれに準ずるような人のところにっていう。ですから皆さん、もし私に対して何か文句、ある場合は私のところに来ないで、まずはルイさんのところに行って、ルイさんがいいクッションになってくれる。まあ、嘘ですよ、冗談ですけれども、そうしたこの 教会、感謝なことに、ありがたいことに皆さんいつも祈って、私を支えてくれてますので、心から感謝なんです。まあ、私たちそういう、まあ、罪人としての性質ってあると思うんです。教会だけじゃなくて、会社、学校、いろんなところで。でもイエス様はしっかり彼らの声を聞くんですよね。前回なんか心の中で言った、心の中で言ったのに聞こえるんです。イエス様、日本では耳のいい人のことを地獄耳って言いますね。耳が遠くでこそこそ話してるのにそれが聞こえるような人のことを地獄耳って言いますけど、イエス様は地獄耳以上ですよ。もう天国耳って言うんですかね。音出してないのに聞こえちゃう、 心の中でつぶやいただけで聞こえちゃうっていうね、怖いですね。ちょっとねイエス様の前では心の、ね、中まで見つかれちゃう。そしてイエス様彼らに答えるわけです。医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人です。私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。ここでイエス様は彼らの質問に対して自分がこの地上に来た目的を明確にするんですね。何のために自分は来たのかということを彼らの意地悪な質問を通して明らかにしてくださった、まあ、今日の箇所非常に短いんですけれども、また3つに最後まとめたいと思うんですね。3つのポイント、3つの恵みを皆さんと分かち合いたいと思うんですが、まず第1番目、今日の箇所から私たちが教えられること、それは今お読みしたイエス様が来られた目的です。イエス様は罪人を招くために来られた。これが第1番目のポイントです。イエス様は、キリストは罪人を招くために来られた。ああ当たり前です。クリスチャンの、ね、人だったら、それ初めて今日聖書を読んだ人だったら、ああそれそうなんですか、どういうことでしょうかってなりますけれども、もう何年も教会に来て、ね、信仰歴長い人がイエス様は罪人を招くために、罪人を許し彼らを救い彼らに命を与え彼らと神様との関係を回復させるためにイエス様が来てくださった、もう当たり前だのクラッカーですよね、私たちクリスチャンにとっては。そんなの当然ですよ。でも本当にそうでしょうか。神様のご計画と人の思いというのは違うことが本当に多いですよね。神様は罪人を招くために、罪人を救いに導くためにイエス様をこの地上にお送りになりました。でもイエス様を迎えた側、人間の側は何を思ったでしょうか。多くの人はイエス様が罪人を招くために来てくださったという認識していませんでしたね。多くの人はイエス様がこの奇跡の力によってローマ帝国からイスラエルを解放してくれる、あるいは自分たちの願いを叶えてくれる、病気を治してくれる、生活を豊かにしてくれる、自分の人生の中に楽しみや喜びを与えてくれる、そういう存在としてイエス様を迎えたんではないんでしょうか。そしてこれは私たちクリスチャンも実は同じことをしてしまうことがあるんですよね。もちろん最初洗礼を受けた時はイエス様が自分の罪を許すために来てくださった、十字架で死によみがえってくださった、まあ、そこで私たちは心揺さぶられるわけですけれども、でもだんだんだんだんこう慣れてくるうちにですね、イエス様は自分の願い事を聞いてくれる、自分の祈った通りに答えてくれる、まあ、そういう存在として私たちは考えてしまう。そしてそれはもちろん半分は当たっていると思います。イエス様は私たちを確かに祝福し、私たちの祈りを聞き、私たちを守り、私たちを導いてくださるお方でありますから、ある面においては私たちは生活において、あるいは心の面においてイエス様から癒しをいただき祝福をいただくということはあると思うんですね。でもそれってイエス様がこの地上に来られた目的ではないですよね。結果としてそういうことはあるかもしれない、でも目的ではないんです。私たちの多くは祈ったけれども聞かれなかった、だから神様はいない、イエス様を信じるのをやめましたっていう人多くいます。祈ったけれども病気が癒されなかった、祈ったけれども死んじゃった、だから神様はいないんだ、だからイエス様はもう信じないんだ、結構そういう方多いんじゃないでしょうか。最初は信仰を持っていても、でももう一度原点に立ち返りたいと思うんです。イエス様は確かに私たちを憐れみ、私たちの病を癒し、私たちある時は死人さえをもよみがえらせてくださいました。でもそれはイエス様がこの地上に来られた目的でしょうか。そうではない。イエス様は私たちを罪から救うために来られた、そして罪の救いというその結果としてさまざまな祝福はあるかもしれないけれども、 それが一番の目的ではない。もし私たちの病気を治すこと、死んだ人を、ね、蘇生させるということがイエス様がこの地上に来られて一番の目的だったら、イエス様はもっと宣伝したでしょう。でもイエス様癒された人に何と言いましたか。他の人に言うなって言ったんですよ。もしそれがイエス様の本当の目的だったら、どんどん宣伝してちょうだい、病気の人はみんな来て並んでちょうだい、次から次に癒します、全員もこの地上から病気というものをなくします。でもイエス様はそうなさらなかった。それはそれがイエス様が地上に来られた本当の目的ではなかったからです。私たちはでもそのことをよく誤解します。イエス様は何のために来てくださったのか、私たちを罪から救うために来られたということを飛び越して、私たちはイエス様は私たちの願い事、祈り事を叶えてくれる方です。そしてそれを叶えてくれない、それがその通りにならないと神様に背を向けていく。もう一度私たちは原点に立ち返りたいと思うんです。イエス様は私たちが学校に合格するためにこの地上に来たわけじゃない、まあ、誤解を恐れずに言うならば、病気にならないために、もう完全にいつまでも病気が癒され続けるためにイエス様はこの地上に来たわけではない。私たちの生活がもっと豊かになって、もっとお金持ちになって、日々楽しい思いだけをして私たちが生きるために、私たちの願い事を叶えて私たちをハッピーにするためにイエス様はこの地上に来られたのではない。聖書はむしろ私たちはキリストのゆえに苦しむであろうと正直に私たちに言ってますよね。私たちもう一度原点に立ちたいと思うんです。イエス様は何のために来られたか。罪人を招くために来られた、罪人を許すために来られた、彼らに癒しと救いを与えるために来られた。この原点に私たちはいつも立ち返っていきたい、そう思います。第2番目は全ての人は罪人であるということですね。ローマ人への手紙の3章10節で語られています。義人はいない、一人もいない。神様の目から見て完璧に正しい人、神様の前に立つことができる人は残念ながら一人もいない。全ての人は罪人である。世の中にいる人間は全部罪人なんです。じゃあどこに違いがあるのか。それは罪人としての自覚のある人とない人の違いです。みんな罪人なんです。ただ自覚がある人とない人がいるだけなんですね。そして自分に、それはすなわち自分にとって罪の許しというものが必要なんだという思いのある人と、いや自分はそんなの必要じゃないという違いであって、みんな許されなければならない罪を持っている存在には変わりがない。イエス様に不満を持った人たちのマジョリティは律法学者と言われる人たちでした。それもパリサイ派と言われる、律法を厳格に守る人たちがイエス様を多くの場面で非難批判してるんですよね。で、彼らは神様の教え、律法に精通していた、みんな暗記してたんですから、すごいですよね。律法というのは素晴らしいものなんです。律法は素晴らしいんです。まず第一に、律法を通して私たちは神様の心を知ることができますね。神様に従って生きるにはどうしたらいいかということを私たち知ることができます。どうしたら神様に祝福された、神様の愛に満ちた素晴らしい人生を歩むことができるかという、その方法をですね、私たちは律法を通して知ることができます。そして律法の2番目に素晴らしいところは、どんなに頑張っても私たち自分の力でそれができないということが分かるということですよね。そして神様の憐れみ、神様の恵み、神様の慈しみ、愛が絶対に自分には必要なんだ。その神様の憐れみ恵みなしにこの律法を全うすることは私たちにはできないんだということが、律法を通して私たち教えられる二つ目の素晴らしい点だと思うんです。すなわち自分は罪人であるということを知ることができる、これは律法が私たちに与えてくれる素晴らしい二つ目の点なんですね。 じゃあどうしてその律法に詳しいはずのパリサイ人たちが過ちを犯してしまったんでしょうか。彼らは律法という眼鏡を通して自分自身を見たらよかったんです。自分自身を律法を通して自分と向き合ったならば、神様に喜ばれる生き方、あるいは自分のうちにある罪というものが分かり、自分には神様の憐れみ、神の許しが自分は必要な人間なんだ、そういうことが分かると他の人にも私たちは優しくなれるんです。できたんです。でも彼らはその律法という知識、律法という眼鏡を通して自分を見ないで他の人を見ちゃったんです。そして人の目の中にある目やにが汚いって言い始めたわけですよね。イエス様言いました、あなたは目の中に丸太があるじゃないかって。でも自分の目の中の丸太には気づかないで、律法という眼鏡を通して周りをこう見てですね、あの人目やにがある、汚い、私の目はきれいだ、自分の顔は鏡で見ないから、それで優越感に浸っていたわけですよね。私たちクリスチャンも気をつけないと同じことになると思うんです。私たちはもちろん新約聖書、イエス様の教えを通して神の許し、神の愛というものを学んでですね、その愛に生きたいと思って日々生きておりますけれども、でもこの律法学者と同じ過ちを私たちも犯すことがあります。僕自身かつて犯したことがあります。今も犯しそうになり、いや犯してしまったことがあるかもしれません。それはあの人クリスチャンなのになんで許さないのとか、あの人クリスチャンなのに愛がないよねとか、いやあの人つまずきになるよね、いやそんなことしてたらあなた証しにならないよとかいう言葉を皆さんどこかで聞いたことないですか。でもそれはこれと同じことですよ。イエス様がくださった新しい律法を通して自分を見つめたらいいんです。でも自分は棚にあげて人ばっかり見て、クリスチャンのくせにあの人は愛がない、クリスチャンのくせにこの教会は愛がないって私たちは言ってしまうことがある。でも全ての人は罪人である。よく言いますよ、人のことを指さすと三本指自分を指しているってよく言うじゃないですか。人のことを指さしたら三本指は自分を指している。私たちはまず自分自身を見つめたいと思います。自分こそ許されなければならないものである。そして今日の箇所を通して3つ目に私たちが教えられること、それはイエス様は、イエス様こそ命のパンであるということです。イエス様おっしゃいましたね、私は命のパンである、私を食べなさい。そしてイエス様今日最後のところで病人が医者に行くように、素晴らしい例え話ですよ。その通りですよね。皆さんどういう時にお医者さんに行くんでしょうか。まあもちろん健康であっても健康診断で行くことあると思いますけど、それもでもやっぱり不安に思うから行くわけですよね。大丈夫かなと思って検査しに行くわけです。あるいは風邪をひいた時、どこか痛い時、あもしかしたらなんかちょっと病気かもしれないと思ったら私たちはお医者さんに行きますよ。自覚するんですよね。自分で自分はお医者さんに見てもらう必要がある、思うからお医者さんに行く。じゃイエス様のテーブルの周りにはどうして罪人がたくさん集まったんでしょうか。まあ、みんな罪人なんですけれども、特に世間一般から罪人と言われるヤクザな人たち、人から言われなくても十分自分は悪いことをしているという自覚のある人たち、いつも後ろめたさを感じている自分自身に対して、そういう人たち、イエス様のテーブルにより多く集まった。それは彼らがイエス様を必要として、自分にはイエス様が必要だということが分かってるからイエス様のところに集まった、自覚症状があったんです。私にはこのお方が必要だ、イエス様の言葉を聞き、罪の許しの宣言の言葉を聞き、さらにイエス様の奇跡の御業を見て、この方こそ私のこの罪深さ、この罪を癒すことのできる権威を持った唯一のお方であるということを彼らは直感的に分かったんだと思います。だからイエス様のところに、イエス様の食卓に彼らは集まった。そしてイエス様は決して彼らを追い払いはしなかった。彼らを友と呼んだんです。クローセストフレンドですよね、近い友、彼らと一緒にご飯を食べ、 彼らを教え、彼に罪の許しを解き、彼らが罪から悔い改め立ち返るように彼らを励まし導いていったんだと思います。イエス様は。私たちはどうして毎週教会に来るんでしょうか。あるいは教会でなくてもどうして共に祈り、あるいは日々の生活の中で神様に心を向け、神様に祈り、礼拝を捧げ、イエス様のところに私たちは集まるんでしょうか。それはイエス様が命のパンだからではないでしょうか。イエス様は罪人を招くために来られ、そして私たちは罪人である。そしてイエス様はこの罪の滅びから私たちを救うことができる唯一の命のパンである。だから私たちはイエス様のところに集まるのではないでしょうか。もう一度、今日は当たり前のことばかり話しましたけれども、もう一度この原点に私たちは立ち返ってまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、私たちを罪の滅びから救うためにあなたは来てくださいました。罪深き者たちの傍らに座り、私たちを友と呼び、私たちを心から愛し、私たちを導いてくださいました。また今も導いてくださっています。そして罪人である汚れを持った私たちから友と呼ばれることを、主よ、あなたは恥となさいませんでした。むしろそれを喜び、私たちを家族としてあなたは扱ってくださいました。また本当に家族としてくださいました。そのためにこそあなたはこの地上に来てくださり、十字架でその尊い命を捧げ、また私たちに希望を与えるためによみがえってくださいました。主よ、私たちクリスチャンがいつも当たり前と思っていることでありますが、どうぞこの原点にもう一度私たちが立つことができますように。祈りが聞かれないこともあるでしょう。自分の思った通りに進まないこともあるでしょう。しかし、あなたが私たちの罪をあがなってくださった、そのことは永遠に変わることがないあなたの約束であります。この原点にもう一度私たちが立ち、心から喜び、あなたの御名を感謝することができますように。またそのことをまだ知らない人々には、主よ、どうぞそのことが知らされていきますように。どうぞあなたの食卓に一人でも多くの人が招かれていることに気づき、あなたから命のパンをいただくことができますように、助け導いてください。すべてを感謝します。御手に委ねイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。